ルパレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はーい、
ということで今月も始まりました、カラフルパレットの
ラジパレ。
イエイイエイイエイ。ということでね、始まっちゃいましたよ。
始まりましたな。
まあね、一言言うのが
いいよ。
2019年始まったじゃないですか、もう1ヶ月経っちまった。
超早いよね。
このままだと、もう明日には2020年始まってるかもしれない。
やばいやばいやばいもうねえねえねえ、今年、
はい、
言語変わるんですよ。
変わるよ、
ね、
だからあと5月から変わるから、今2月でしょ、2、3、4、だから3ヶ月しか平成ないんですよ。もう
あのさ、なんで5月なんだろうね。なんで4月じゃないの。
なんかまあ僕が聞いたところによると、まあ、これが合ってるかどうか分かんないんだけど、
はい、
まあ、4月はまあ年度始めでいろいろあのごちゃごちゃとするので、4月はやめたっていう形でなんか疑ったんですけどね。本当の話かなこれ。
分かんないけどさ、ただほら学生の気持ちになってごらんよ。
はい、
4月の1ヶ月だけ平成の子がいるわけですよ。
まあそうだね、そうだね。
なんか、いじめの対象になりそうじゃない。
ならないでしょ。平成と昭和の時だってそれあったでしょ。
まあそうだけどもさ、この親父とかこのババアとかなんか言われたりするんちゃう、
だから平あれでしょ、昭和63年の人と平成元年の人がいるんでしょ。
そうですよ。
64年63年
みたいなところ。
まあまあちょっとあの詳しいところはまあ僕らに聞かんでくれっていうところではあるけどね
はい、
まあまあまあまあ、ということでね、2019年始まりまして1ヶ月終わりまして、カラフルパレットもねすごく良いスタートをね、
そうなんですよ
ね。テレビのタイアップとかもね、あのいくつか決まりまして、
あのねあれ、これまだ発表してないやつもあるよね。
ありますね、
うん、
はい、そうですね。
あのね本当にね決まってることたくさんあって、
そうですね、
あのね今か今かと私発表の時を待ってるわけですよ。
あなたが待ってるのね。
私待ってるんですよ。
あなたが待ってるのね、はい、だってもう大体ねうちの秋広ちゃんはね、
はい、
めちゃくちゃあれだもんね、すぐ言いたがるもんね。
そうなんですよ。だから、大体僕ら、地元でね、
はいはいはい、
ファンミみたいなライブやったりする時あるでしょ、
ね、ファンミーティングね。
そうそうそうそうそう、はいはい、ああいう時とか俺すぐ、言いたくなっちゃうもん ね。ちょっとヒントみたいなのすぐ言っちゃうもん。
言っちゃうよね、まああるライブではね、
はい、
確かあの地方のね、ショッピングモールみたいなところだったと思うんですけど、
はい、
あのある県の人があの来てくれた時に、
はい、
なんかそのある県である、言っちゃいけないこと言ってましたもんね、もうね
あのね言ってました、わかりますよ。
はい、ということで1曲目まず聴いていただきたいと思います、カラフルパレットで
ありがとう100万回の約束どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。
本日のテーマはこちら、募集するの忘れたからありません。
ありません。いやないんですよ。
はい、ということでですね、
はい、
今月のテーマは、
はい、
なんか手違いで募集してなかったみたいで、
そのようです。
そうですね、ということで今からね、ダーッと2月のお話をねいろいろしていこうかなというふうに思いますけど、はい、本日のテーマこちらにしましょう。
なんでしょう。
バレンタインの思い出。
おお、これね毎年やるよそれ
だってやるよ、だってこの2月といえばバレンタインですもん
そうだよね。
そうですよ、
でしかもその、ね、僕らを応援してくれてる方は、その過去去年とかね一昨年の、バレンタインでの思い出とか、っていうのを聞いてるかもわかんないけど、
そうですね。
そうだけど今年ね初めて聞く方、だったりとかは聞いてないわけですから、
そうですよ、そうそうそう、
はい、改めてねやっぱ思い出話していきましょうよ、
そうですね。ということでバレンタインの思い出何かありますか。
そうですね、僕ね中学校の時に、初めて手作りのね、
はい、
なんか 生チョコレートみたいなやつ、
はいはいはいはい、
いただいたの覚えてますよ。
なるほどね、
うん、
それで
それで美味しかったって、
うん、なるほどね、うん、あれだよね、なんか結構さこう溶かして型に入れてくれるじゃないですか、
はい、
割と
はいはいはい、はい、
割とあれってなんかあの、うん、何かこう成分が変わってしまったのかどうなのか分かんないんですけど、うんうん、溶かして型に入れたやつ硬いんですよね。
あーそれはなんででしょうね。僕そのあのチョコ作りをしたことがないので。
なるほどね。
そう、原因わかんないんですけどね、
まあ、僕も作ったことないからわかんないんだけど、はい、まあでも嬉しいよね、もらえるっていうのはね。
いや嬉しいですよそりゃ。
あとね僕ね、うん、バレンタインの思い出といえば、うん、一番ね印象深いのは、うん、ね、小学生の時に、うん、母親から、
はい、
バレンタインのチョコもらったんですよ、
うんうんうん、
これ言ったことあるかな。
どうだろう、
うん、でね、うん、それが卵から生まれている恐竜みたいな形をしているチョコレートだったんですよ。で、そのもうそのチョコレート自体がなんつうのかな、この透明のプラスチック の、うん、あのケースに入っていて、
はい、
でそれをまあ普通にカポって開けて食べればいいんですけど、はいはい、なんつうのかな、普通にも飾っておけるみたいな。
はあはあはあはあはあ。
で、まあ、卵が、まあ、卵の上がちょっと割れてて、はい、そこから恐竜が出てるみたいな、はい、そういうチョコレートだったんですよ。
なるほどなるほどなるほど、なんとなく絵が浮かびましたよ
でしょ、う
ん、
で、まあ、それが透明のケースで囲われてて、
はい、
でもね、なんかそのチョコをもらったのが嬉しくて、
はい、
で、これ卵から出てる恐竜このまま飾ってた方がかっこいいし、なんかねこう食べる気がしなくて、
なんかすごいですね。それ嬉しいけどちょっと複雑な気持ちでしょうね、やっぱお母さんね。そうそうそう、
うん
うん、
で、あれですね、結局その母親からもらったチョコレート、
うん、はい、
恐竜のチョコレート、
はい、
何年も何年も冷蔵庫の中に入ってました。
ちなみに今はあるの？
ないないないないない。
そうかそうか、見たかった
な。さすがにない。
見たかったな。
何年も何年も冷蔵庫の中に入ってって、
そう、
で冷蔵庫の中にずっと入れておくと、まあ、冷焼けもしてね、
はいはいはいはい、
ちょっとねあのチョコレートのね部分がちょっと白くなってくるんですよ。
なりますね。
うん、いささかと思って捨てましたね。
あ、捨てたんですね。はい、食べればよかったのにもう。
食べれないでしょ。
食べれないの。
何年も何年も前のやつなんだから。
いやー、そうなかなか初々しい
ね、
それ勇気さんでしたね、それ。
そうですね、多分小学生の、はい、多分低学年の時だじゃないですかね。
低学年の時か、
うん、
だからさ俺うん、前なんかの漫画で見たんだけど、
はい、
なんかほら段ボールだったりとかさ、
はいはいはい、
にいっぱいもらう、
あ、男子？
そう、男子とかさ、うん、漫画でよくあったでしょ、うん、イケメンの小学生とか中学生がそうやって、
はいはい
はい、でカート貸してもらって、
うんうんうんうん、
で家までこう引いて帰るみたいな、
はいはいはいはい、
そういうの漫画でしか知らないなっていう。
世の中にはでもいるんじゃないですか、やっぱり東京の ね、多分イケメンの人とかね、もう多分芸能活動をちょっともしてるとかさ、ね、幼い頃からね。
聞いた話によると、
はい、
あのトリプル A の、
はい、
ニッシーさん
は、
はい、あの学生の頃とか、
はい、
あのまさにそういったもらい方をされたことあるらしいですよ。
すごいね、幸せな顔だね。
顔いや顔も確かにイケメンだけど多分性格が多分めちゃめちゃいいんだと思う。
なるほどね、なるほどね、
うん、
ちなみに、
はい、
1回にもらったチョコの数っていうのは、あ、じゃあライブ活動とかをする前、
する前ね、もうガチプライベートってことね。
ガチプライベートで
へ
ーもらった時っていうのは何個が最高ぐらいですか、う
ん、俺でもね全然ないよ。
そう、
全然ない、うん、全然ない。え、いくつだろう、
いくつかな。僕多分15から20。
え、すごいね。
まあでもあれです、そのなんだろう、うん、ギリチョコも多分ありてきだよ。
うんうん、
ギリチョコもありてきだよ、
うん、
もうつうかむしろギリチョコばっかだと思うんだけど。
俺も全然覚えてないけど、うん、3つとかちゃう。でも全然もうそのバレンタインデーっていうのは俺に縁のないものっていうイメージだった。
ギリチョコとかもらえませんでした。
いやだからその本当にその小学校とか、
うん、
若い時、
はいはいはい、
っていうのは、
うん、
その仲のいい女の子がいたから本当にその男友達みたいな感じで一緒に遊んでた女の子からは毎年もらってたけど、
なるほどね、
そう他の子からもらってたっていう記憶があんまないのよね。
へー、
小学校の時とかは
だからそうか、
親とその子合わせて2個とか、
なるほどね、
もらえてたとしてもあと1個とかじゃないかな、
時代かな、
いや時代じゃないよ多分俺、
君か
俺っていう、
でも全然僕も学生時代全然イケイケじゃなかったっすよ。
ま周りか環境
環境かな、
いや違うと思うな、環境じゃないと思うな、
そうか、うん、まあねその、まあ、僕たちもねアーティスト活動するようになってからは、
うん、
たくさんいただくことがね、
ねすごいありがたいですよ、
多くなりましたけどね、うん、数年前にねちょうどねバレンタインが、はい、の日が、
うん、
ライブだった日があって
ありましたね、はい、
そう数年前にねその時はね、
はい、
ものすごいたくさんいただきましたね。
そうですね、
だって僕実家に帰ってきて、
うん、
並べたもん部屋に。
わかる、俺も並べた
で部屋いっぱいになった
なったそれ写真アップしたかな、アップはしてないと思うけど多分写真は撮ったと思う、うんうん、
部屋いっぱいになったよね、うん、6畳の部屋がもう歩く隙間がないぐらいいっぱいになったね。
ね
え、ありがたいですね、
本当にありがたいです、
はい。まあ
他にあるなんか思い出、
思い出か
じゃあなんか
バレンタインな、うん、
なんか憧れのシチュエーションみたいな、
あー憧れのシチュエーションはやっぱり、うん、なんかアニメみたいになっちゃうけど、
うん、
後輩の女の子から呼ばれて、
うん、
例えば体育館裏じゃないけど、うん、分かんないけどその中庭じゃないけど、はいはいはいはい、ところに呼ばれて、
うん、
それで渡してもらうみたいな、学生ね、学生ね、
なんでしょう俺ね今ね想像してたのが結構割と一緒、うん、
あ本当、
うん、
なるほどね。
でなんかそこ割とちょっと仲のいい後輩とかで、
うん、はいはいはい、
でチョコ渡されてそのまま告白されるみたいな感じ。
なるほどね、
うん、なんてキュンキュンするシチュエーションなんでしょう。
確かにね、でも学生時代やっぱこう年下の後輩とこうお付き合いするっていうのはあれですよね、なんか男性のこの結構妄想だったりするんじゃないですか。
まあ私の人生においては妄想でしたね、はい、それは。あ
なるほどね、
はい、
なるほどね。
そうありました、そういうの。
ありましたよ、
さすがの。
いやさすがのじゃなくていやいやありましたよ、
はい、
うん、なんかありましたね、 1度2度ぐらいですけど。
学生の時は、
うん、
1人の人としか付き合ってなかったんで、
すっごいピュアでいいね、
ピュア、うん、ピュア、
ね、
うん、
俺もえなんかおかしいこと言いました僕。
いや言ってないです。
言ってないですよね。
言ってないです。
僕もです。
あれ今年の、
はい、
今年は、
はいはいはいはい、
バレンタイン
ですか。
我々バレンタインの日はですね、平日木曜日か、
はいはいはい、
何にもないな。
ないっすね。
うん、ないっす。
うん、ちょうどないっすいや今年は寂しいかな
バレンタイン。いやまあね、あと2月といえばですね、まあ、バレンタインからちょっと外れるんですけど。
何？
2月といえば、
うん、
私の妹の誕生日っていうところですね。
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、
それはおめでとう、
うん、だね、おめでとうだね、うん、
妹ちゃんの名前なんだっけ。
ナオミ。
ナオミおめでとうナオミ聞いてるか、お兄ちゃんの友達だぞ
いやね、うん、2月って他にバレンタインとナオミの誕生日と、あと他に何ある？
そうだね、2月は一番思い出深いのは、
うん、
中学違う高校3年生のもう進路が決まってて、
うんうん、はい、
2月って基本もう学校行かないでしょ。
まあそうだね、行かない人もいっぱいい
るな。自動車学校も終わってる人はもう本当に何もすることないね、
うん、うんうんうん、
楽しく遊んでたっていう記憶。
なるほどね。俺2月って、うん、 3学期でしょ、うん、3学期の2月ってこれ記憶違いかもしれないけど、うん、もしかしたら初めてライブステージっていうのに立った月かもしれない。
へえ、すごい。
いやこれすげえ記憶違いかもしれないけど、だから中学校の時にバンド組んだんですよ。
ね、中1中1で、ね、うん、バンドのイメージでゼロだよ今
だら ね、
うん、ね、うん、どうぞ続けて。
これでね、中1で組んで、うん、まあ、練習を重ねつつね、
はいはい、
中学校2年生で初めて、うん、その人前でライブっていうのをやったんですよ。
なるほどね、
うん、
はい、
それが確か3学期とかじゃなかったかな。
3学期、それちなみにどこでやったの？
中学の体育館です。
へえ、いいじゃん。
あ、違ったかな、2学期だったかな、うん、だいたいほら、あの文化祭とかって2学期だよね。
いいね。でもさ、初めてのライブ学校の体育館でしょ。
そう、
俺うちだからね。
いやー、それ聞きましたよ、写真も見ましたよ、
う
ん、私。
そうそう、前も言ったかもしれないけど、うん、ね、だからなんつうのかな、うちの実家って、まあ、今はもうないんだけど、住んでる家と道を挟んで向こう側に昔おじいちゃんが住んでた家があって、
うんうん、
そこが親父の仕事場兼なんかなんつうのかな、物置というか、
はいはいはい、
まあ、みんなの来た時に、まあ、そこで飯食ったりとかもしてたんだけど、うんうんうん、まあ、そういう部屋があって、
うん、
そこに親父が持ってたカラオケの機材と、
うん、
親父が使って仕事で使ってた、うん、あの外で使う照明みたいなのとかも置いて、
はあはあはあ、
なんかあの照明までつけて うん、やりましたよ。友達10人ぐらい呼んで。
あ、それすごいね。
すごいでしょ、
うん、その外用の照明とか多分超熱かったでしょ。
熱かったね、
うん、
だからなんか本当に自分なりにライブハウスみたいな感じにして。
いや、すごいな。
ライブハウス行ったことなかったけどね、その時ね。
うん、
うん、やりましたね。
初めてのステージって、うん、やっぱ緊張したでしょ。
緊張したね。でもしかもね、その日ね、うん、僕2人組でやってたんですよ、その時。
あ、そうなの？2人組バンドじゃなくて。
そのバンドをちゃんと組んだのは高校生からだから、
お
ー、まあ、僕がボーカル兼ギターで、
うん、
で、まあ、その相方がエレキギターもやるけどベースもやるみたいな感じで2人組でやってたのね、
はいはいはい、なるほどなるほど。
でもね、そのライブ当日にね、
はい、
その相方が交通事故を起こして。
マジ？
もう家のうちの家の近くで事故っちゃって、てか引かれちゃって、
おう、
うん、で病院に運ばれまして、
うん、
でそれでどうしようっつって連絡を取ってたんだけど、まあ、結局あれですね、まあ、ちょっと怪我をしたんだけど、
うん、
まあ、割と無事だったので、
すげえ、
そのまま椅子に座りながらやりましたね。
すげえ、
うん、まあ、そんな記憶がありますね。
根性。
うちでライブをやって相方は事故ったけど結局開催したみたいな。
すごい、
うん、
友達も盛り上がってました？
いや、どうですかね。だからその当時に、うん、当時の写真があるんだけど、
うん、
その僕のね一緒にやってた友達、
はい、
おでこにこうなんかなんていうんですか、包帯じゃないけどこの傷をこうやるこう、
はい、
綿みたいな、
はい、
ついてますよ。
ついてんだね。
ついてます
いいね、本当に思い出深いね。
思い出深いね。
そうそうそう、私初めてのステージの時は、
う
ん、もう緊張のあまりですね、
はい、
一歩も動けずに。
あ、そうなんだ。
はい、あのね、あのストレートスタンドに、
うん、
あのマイクをつけて、
うん、
もうここのマイクのところ、
うんうんうん、
ものすごい握力でずっと持ってたっていうね。
へえ、
うん、他にやることないからもう直立不動でこのまま。
へえ、すごい、
うん、
でもなんか、うん、このね話題ね、多分ねリスナーの人に全然わかんないと思うんだけど、
はい、
初めてステージに立つ頃って、
うん、
なんか自分が思い描いてるアーティスト像と、うん、自分が動ける範疇が違いすぎて
違うよね、わかるわかる。
そう、違いすぎて、うん、後から映像とかで見ると、うん、ものすごい恐ろしくダサい動きをしてるの。
そうなのよね。
そう、
うん、
そうなのよ。なんか乗り方が変だったりとか、
もうなんか本当に理想と現実のギャップにやられるよね。
そうそうそうそうそう、そうなんだよね。まあそっからね、僕が多分それやったのは中学1年生とかだと思うんだけど、
はいはい、
そっからまあ3年経ちまして、
うん、
まあライブハウスでね僕中学校の時やることはなかったんですよ、
うんうんうん、
なかったんだけど、その後ね 高校1年生の時にバンドを組んで、
うん、
でそこで、いきなりやライブハウスでやったんだけど、
うん、
バンドたるものワンマンライブだぞ、
はい、いきなりワンマンライブやったの？
やったんですよ。
すごいね。
高2の時か、高2の時にいきなりワンマンをやって、
はあ、
でそれがね友達だけで80人来て、
すげえな、
うん、でその時の映像も残ってるんだけど、
うん、
すっごい動き方が芋なのステージングが。
なるほどね。
ね、
いや友達だけで80人来たんだ。
だってなんかあれですよ、その周りの高校生とかの、
うん、
話題になったって言ってたもん。
マジで？
そうそうそう、いろんな学校のやつが来てたから、やっぱ友達って言っても中学の時からのね、友達とかも含めて、
うん、
同じ学校のやつが80人来たわけじゃないので、
うんうん、
なんか割と話題に、その岩田になんていうバンド、すげえバンドがいるみたいな感じになったって当時聞いた、周り別の学校の人から。
へえ、まあでも確かに初めてのライブで80人集めたらちょっとびっくりするね、
うん、そうそうそうそう、うん、まあ、チケット500円ぐらいだったけどね。
まあでも全然高校生からしたらもう全然妥当な値段じゃない？
まあそうだね、
うん、
そうそうそうそう。
俺もだってね、あの学生の時とか高校卒業したての時ぐらい、
うん、
ライブの値段が1500円だとちょっとビビってたもん、うん、
あ、まあ、ちょっと高い気がするよね。
そう、なんか自分の値段としては1000円が自分にとっては妥当な値段だったわけ。
なるほどね、
うん、
なるほど、まあ、その値段のねあれもあるよね、
うん、
でね俺その初ライブの時の思い出がもう一個あって、
うん、
80人ってなかなか来るでしょ。
すごいよ。
で500円かける80だから584万、
うん、
で多分箱代がもっと安かったの、レンタル代が、ね、おうおうおう、ライブハウスの。だからその売り上がったお金で、
うん、
みんなで横の焼肉屋さんみんな行ったの、メンバーで。
すごいな、
すごい。その売り上げだけで全部食ったんだよね。
すごいよ、
すんごい覚えてる。
あ、
そうそうそうそう、音楽って儲かるなみたいない
やそういう風に思ったことねえなもうだってその中学校、そうそうそうそう、中学校の時にね、
はいはいはい、
中学生による中学生のためのフェスタ浜松っていうのがあって、
うんうんうんうん、
要は浜松市内の、
はい、
中学校の、
うん、
が組んでるバンドだったりとか、
はい、
が出れるコンテストだったんだけど、うんうん、それに出て優勝したのが中2だったかな、うん、中3だったかどっちか忘れちゃったけど、
うんうん、
で そう、それ優勝した後に、もちろんバックとかないから、ドラムのやつのお父さんに焼肉をおごってもらったっていう思い出しかないわ、
うん、焼肉同士だね。
焼肉同士、
食べ方が全然違うね。
全然違う
、まあ、ということでですね、まあ、はい、今日はね懐かしい話をダラダラとしましたけど、
うん、
まあ、2019年始まってね、
はい、
2月になったばっかりですから、まだ1ヶ月しか経ってないから、
そうです、
2019年まだまだねいろんなことがね、うん、学生の方も、社会人の方もみんなね何でもできるから、今年1年
何でもできるよ。
ぜひですね、
うん、
ぜひ僕らのね学生時代みたいにやりたいことをね、
はい、
ガツンとやっていただきたいなと思います。それでは、はい、終わりの時間にそろそろなりましたけど、
早いな、
はい、2月もねたくさんライブが決まってますから、ぜひですねカラフルパレットで検索していただいて、
はい、
全国各地に僕ら行きますんで、
うん、
ぜひですね会いに来ていただけたら嬉しいなと思います、
うん、思います。
はい、ということで、
はい、
もう終わりです。
早いな。
早いですね、
うん、
ねえ、今日テーマがね、
テーマなかったもんね、
急遽決まって、ただの思い出話。
そうですね
まあそういう感じですけど、
はい、
また来月もね1ヶ月に1回オンエアがありますから、
うん、
ぜひですねカラフルパレットのラジパレ、ぜひですね来月も聴いていただけたら嬉しいなと思います。
はい、
それでは最後にですねこの曲を送って終わりたいなと思います。
はい、
それでは聴いてください、カラフルパレットで
サムライ。
お相手はカラフルパレットボーカルゆきと、
ギターボーカルのあきひろでした。
また来月、バイバーイ。
バイバーイ。
良い1ヶ月にしてください。
良い1ヶ月にしてください。
レッツゴー、
レッツゴー。
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。